パウロはイエス・キリストが誠の神であること、イエス・キリストが誠の救い主であることをこのコロサイの人々に教え続けてまいりました。というのは間違った教師たちが入り込んで人々を混乱に陥れていたからです。イエス・キリストが本当の神なのか、イエス・キリストが誠の救い主なのか、それに対してパウロはイエスはその神であり救い主なんだということを繰り返し教え続けてきたわけです。我々はそのことを学んでまいりました。そして今日私たちはこの21節から23節のところを通して、この神様によって与えられた素晴らしい救いの恵みについてご一緒に見ていくわけです。20節のところで彼はこう言いました。十字架の地によって平和を作ったって。イエス・キリストは神様と我々罪人の間に平和をもたらしてくださった、和解を与えてくださった。その説明を彼はこの21節のところから加えていくわけです。もう少し細かく、もう少し詳しく、その神が成してくださった素晴らしい御業について、そしてあなたに与えられた救いの素晴らしい御業を説明するわけです。彼がこういうことを言うんです。最初に、救われる以前のあなたの状態、イエス様を信じる前はどうだったのか、そしてイエス様を信じたあなた、その救いについて、そして救われたあなたの責任について、この21節から23節でパウロは教えるわけです。まず21節のところをご覧いただきますと、救われる前の姿がここに記されていること、そのことに皆さんお気づきになるかと思います。あなた方もかつては神を離れ、心において敵となって悪い行いの中にあったのですが、二つの救われていない人の特徴が記されてますでしょ。救われる前、イエス様を信じる前のあなたのその姿がここに二つ描かれています。一つ目は、神からあなたは離れていたというんです。そして二つ目は、心においてあなたは神の敵であったというんです。これがあなたの救われる前の状態であり、これが生まれながらの人間の姿そのものです。神様から離れていたとパウロは言います。神様から遠く距離を置いていた、疎遠であった、疎閣であった、全く縁がなかったって、そんな状態だったということを言うわけです。パウロはエペソ人の手紙の中でこんなことを言います。その頃のあなた方はキリストから離れ、イスラエルの国から除外され、約束の契約については他国人であり、この世にあって望みもなく神もない人たちでした。エペソ人の手紙の2章の12節のところに出てくる御言葉です。パウロはこのエペソ人の中で、かつての私たちがこんな状態だったと説明するわけです。かつてはキリストから離れ、キリストと距離を置いたものであり、あなたは何の望みもなかったって。天国の望みもないし、永遠の祝福の望みもない、そのようなものだった。なぜなら、あなた自身が神様と距離を置いてたから。心において敵であったというわけですけれども、神の敵であった、神様に対して自ら進んで反抗的だった、神様に対して敵意を抱き続けてきたって、そんな状態だったというんです。もう我々御言葉の中を通して何度も教えられてきたように、ユダヤ人でなくても西洋人でなくても、我々日本人にも神様は神ご自身の存在というものを明らかに示してこられました。でしょ？世界のすべての人々に神様は神がいらっしゃるということを教え続けてこられた。人間は神がいることを知ってます。しかし、ローマ人の手紙の一章の御言葉を見るときに、その神を知っていながら、その神を神として崇めていないし、感謝もしていないんだって。 つまり神がいることを分かっているけども、じゃあその神様ってどういうお方なのかを人間は求めようとしない。すべてのものを作りになった創造主なる神様がいらっしゃることが分かるのに、その方を求めようともしない、その方を信じてその方に感謝を捧げようともしないんだ。神が私たちが隠れていらっしゃるんじゃない、我々が神を不必要としたんです。ヨハネの福音書の中でもこう言います。3章の中で、光が世に来ているのに人々は光よりも闇を愛した、その行いが悪かったからである。悪いことをする者は光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ない。光は来たんです。神様は私たちに救いの御手を差し伸べてくださった。しかし我々人間がそれに対して必要ないとしたんです。私は自分の思い通りに生きていきます。私は自分の好きなように生きていきます。神様、あなたなど私の人生に必要ありませんって。だから人間は自分を作ってくださった神様よりも、またその方の御心に従って生きるよりも、自分の好きなように生きたいために好き勝手な生き方を選択したわけであります。神様に対してあなたなど必要ないって。21節の御言葉を見たときにね、皆さん、かつては神を離れ敵となってとは御言葉が記していません。心に置いてと記してありますでしょ。つまりパウロは我々人間の大きな問題ってどこにあるのかを明確に教えるんです。あなたの問題ってのはあなたの心なんです。心に問題があるんです。心に神は私にとって必要ではないんだ、神様に従うよりも私は自分の思い通りに生きていきたい、そういった神様に逆らった心を持っているから、それが悪い行いとなって現れてくるんです。そのことを21節でパウロは言うんです。心において敵となってたからどうなったか、悪い行いの中にあるって言うんです。神様に逆らう生き方を平気で行うって言うんです。罪ということを我々は聖書の中を通して繰り返し教えられてきます。我々は罪人だなんてね。確かにそれは的を外した生き方、つまり神が望んでいる生き方に逆らって生きることである。あれはよく知ってます。そういう生き方を我々はしてたんです。自分の好きなように。旧約聖書の詩篇の中で、詩篇の17章のところでこんなふうに御言葉が教えます。その頃イスラエルには王がなく、めいめいが自分の目に正しいと見えることを行っていた。まさに我々人間のその生き様というものが見事に描かれています。神様に従うんではなくて、我々は自分のやりたいことをしてきた、自分のしたいことをしてきた、自分の心が欲することをしてきたんです。そうやって神様を無視して、神の御心に反して、あなたも私も生きてきたって言うんです。だからエペソ人の手紙の4章が言うように、知性において暗くなり、彼らのうちにある無知と固くなな心とのゆえに神の命から遠く離れていますって。神様の命から、永遠の命から遠く離れている、つまり永遠の命をいただかないって言うんです。なぜかって、それはあなたが神様に対して心を固くなにしているからだって。どんなに知恵を得ても、どんなに学歴を積んでも、問題なのはあなたの心が神様に対して開くかどうかです。あなたの心がいつまでたっても神様に対して、私はあなたなの必要としない、私は私の人生を好きに生きていくんだと神様に心を閉ざし続けていくならば、当然あなたには自分の行った罪の報いが訪れます。自分の行った罪に対して自らがそれを清算しなければならない日がやってきます。神様があなたに命を与えまいと拒んでらっしゃるんじゃないんです。 あなたがその命を必要としないと拒み続けているんです。神様があなたを救いたくないと言って、あなたに救いを与えませんとおっしゃってんじゃなくて、あなたが備えられた救いに対して、私はそんなもの必要ありませんと拒み続けてるんです。ね、そこに問題があるって言うんです。だって神様は救いを備えてくださった。それを受けなさいと言われた。しかし残念ながら、あなたが、いらないって言ってるんです。パウロはそのことをまず教えてくれるんです。かつてのあなたってどうだったのか、イエス様を信じる前のあなたってどうだったのか、それはこんな素晴らしい救いが備えられているのに、その救いをあなたは自らの意思で拒み続けてきたんです。神がいらっしゃることが分かっていながら、その神様を求めようとしなかった。いいです皆さん、もしあなたが心から神様を求めているなら、神様はあなたに働かれます。しかし問題は、我々人間は神様を求めないことなんです。神がいらっしゃることは明らかです。どんな神様なのか、神様は私たちにある程度この作られた創造物を通して教えてくれます。そしてより明確にこの御言葉を通して私たちに教えてくれる。しかし我々人間がそれに対して必要ないと言い続けた。そのことをパウロはまず私たちに思い起こさせてくれるんです、ね、誰一人として神様のこんな救いを祝福をいただく資格なんかありません。誰一人として神様から愛される資格なんかない。そのような存在だったんだ。そのことをあなたはしっかりと覚えていなければならないんだって言うんです。そのことを教えた上で、パウロは救いについて教えるんですけれども、ね、皆さんね、今見てきたように我々人間の問題、あなたの問題っていうのは心だっていうことを今お話ししました。そのように御言葉が教えています。だから心が変わることが必要なんです、ね、生まれながらの私たちというのは神様を必要としません。神様なんかなくていいって言うんです。神様の救いに対して心を固くなりしてるんです。でそのような間違った心だから間違った行いが出てくるんです。世の中の宗教は行いを変えましょうって言うんです。でも世の中の宗教は心を変えれないんです。イエス・キリストだけがあなたの心を変えることができる。だから私たちはこの方に対して間違った心を持って、心の態度を持って生きてきたわけですから、その心を神様の前に悔い改めることが必要なんです。神様、私は間違ってきた。あなたを無視して、私は好き勝手に生きてきました。どうぞその罪許してください。私はあなたを受け入れて、あなたに従っていきます。この御言葉を通してもパウロは私たちに心が変わることが必要だということを教えてくれます。さて22節見てみましょう。今度彼はその我々が救われる前にどのように罪深い存在であったかということを教えた上で22節に救いについて教えるんです。最初にこうありますでしょ。今は神はって。この今というのが強調されています。なぜかというと、かつての私たちは、かつてのあなたはこれほど神様に逆らい、故に救われる全く資格のないもの、救われる価値のない存在だった。でも今は、そんなあなたが今は変えられたんだ。そのことを強調しているわけです。で、この22節の御言葉を見ますとね、神様の救いの目的が2つ出てきますでしょ。一つ目は、22節見てくださいます。巫女の肉の体において、しかもその死によって、その次、あなた方をご自分と和解させてくださいましたって、ね。救いの目的の一つ目は、神ご自身との和解です。でこのことは20節の中で私たちがもうすでに見てきたところです。神様に逆らってきた私たちが、神様と和解することができる。ローマ書の5章で教えたように、 我々がまだ罪人だったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしている。我々がまだ神様に逆らい続けていたときに、五章の十節のところでは、もし敵であった私たちが御子の死によって神と和解させられたのなら、神様の敵として神に逆らい続けた私たちを、神様は一方的に愛して、そして我々を救い出してくれたって。何のために？神と和解するためにです。そして二つ目に、この22節で言うことは、それはあなた方を清く傷なく非難されるところのないものとして、その後、見前に立たせてくださるためでした。これが二つ目の目的です。見前に立たせてくださる。この立たせると訳されている言葉ですけれども、これはローマ書の12章の一節を見てみますと、捧げなさいというふうに訳されています。神様への捧げ物として、あなた方の体を生きた清い供え物として、神様に捧げるようにって。その捧げるというふうにローマ書の12章の一節ではこの言葉が訳されています。ですから、このコロサイの1章の22節を見ても、ここで言われていることは、神様への捧げ物ということで、この御言葉が記されています。つまりね、神様はあなたを罪から救おうとなさった。それはあなたと神様が和解するためであり、同時にあなたが神様の前に受け入れられる清い正しい供え物となるために、神はあなたを救ったんだって言うんです。だって、清い神様は、清いものしかお受けにならないでしょ？捧げ物を神に捧げるときに条件がありました。どんなものでもいいんじゃない。傷のない。清いものを捧げなさい。なぜなら神様は清い方だからです。神様がお受けになるのは清いものです。ですから、神があなたを救ってくださったその目的は、あなたが清い神への捧げ物となるためだ。でこの今お読みした22節の御言葉を見ますと、3つの大切な形容詞が出てきます。今この清い捧げ物についてパウロは詳しい説明を加えるわけです。この3つの形容詞、清く、傷なく、非難されるところない。清くと記されています。最初にね、これはこの1章のコロサイの1章の2節のところで聖徒と訳されている言葉です。つまり、あなたは神様によって性別されたというんです。性別、どういうことなんでしょう。神様があなたを罪の中から召してくださった。ね、罪の中から神様あなたを選んでくださった。何のために？いいです、ここ聞いてくださいよ。何のために神様があなたを罪の中から選んでくれたかっていうと、神様のために、また神に奉仕するために、神はあなたを性別したんです。いいです、皆さん。私たちがすぐ思うのは、神様は私を罪から救い出してくださった、天国に行けるものにしてくれた、ああよかった。でも聖徒という言葉、この清くと記されているこの言葉が私たちに教えるというのは、神はあなたを罪から救い出してくれてそれで終わったんじゃないんです。そこから選び出した神様は、今度は神の目的のためにあなたを使うというんです。そのようなものとして神様は罪からあなたを救い出したんです。いいです？そのことを私は忘れちゃならないんです。これまではサタンのために仕えてきたあなたが、救われた時から今度は神様に仕えるものになる。神があなたを用いてくださる。そのために神様はあなたを救い出したんだって言うんです。二つ目にこの傷なくとあります。欠点がない。無傷の。そういう意味を持った言葉です、これ。エペソ人の手紙の一章の四節のところで、 神は私たちを世界のもとに置かれる前からキリストのうちに選び、御前で清く傷のないものにしようとされました。神様があなたを世界を作る前から選んでくださった。何のために？それはあなたを神の御前で清く傷のないものにしようとしたんだって。パウロはまたピリピ人の手紙の中でこう言います。あなた方が非難されるところない純真なものとなり、また曲がった邪悪な世代の中にあって傷のない神の子供となりって。傷のない神の子供となるって、そういうものに神様はあなたをしようと、そしてそのために救い出してくださったわけです。三つ目は非難されるところのない。これは訴えるとか非難の打ちどころがないと、そういう言葉ですが、コリント第一の手紙の一章の八節のところで、コリント第一の一章の八節でパウロはこう言います。主もあなた方を私たちの主イエスキリストの日に責められるところのないものとして最後まで固く保ってくださいます。で、皆さん、救いってのは素晴らしいんです。なぜか、ここに素晴らしい約束が記されてましたでしょ。皆さん気づかれました？主が何を成してくれたのか。あなた方を私たちの主イエスキリストの日に責められるところのないものとして最後まで固く守ってくれる。つまりあなたがイエスキリストの前に立つときに、そしてそこで神様の裁きを受けるときに、責められるところのないものとして神がしっかりとあなたを守ってくれるって言うんです。もう一箇所、ローマ人の手紙の8章の33節見てみますとね、神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですか。神が義と認めてくださるんです。すごい約束だと思いません？これローマ書の8章の33節、イエス様を信じている人、今この約束見て皆さんの心喜びに踊りません？いいです。皆さん、この箇所でパウロが言っていることは何かしっかり見てください。神様に選ばれた人を訴えるのは誰か、訴えてるんです。サタンはいつも、黙示録の12章が教えるように、サタンは神の前でいつもあなたを訴えてます。あなたが罪を犯すたびにサタンを訴えるんです。見てみなさい、神様、この人こんな罪を犯してるじゃないですか。その時に私たちの弁護してくださるイエス様は、はい、私はでもあの罪のためにも十字架で死にました、あの罪のためにも私は身代わりとなって死んだんです、そうして彼は弁護し続けてくれるんです。誰もあなたを訴えることはできないというんです。なぜならあなたは神が義と認めたんだ。もう神様はあなたを義なるものとしたんです。あなたは清いものとされたんです。ですから神様があなたをご覧になるときに、こんな罪を犯した、こんな罪を犯した、こんな罪を犯した、ね、どっかから神様があなたの資料を持ってきて、ね、何月何日の何時何分にあなたがこんなことした、こんな考えを持った、こんなことをやった、こんなことを話した、そんなことを持ってあなたを責めるのか、とんでもない。もうそれはすべて解決済みなんです。神様すべてを許してくださって、あなたを義なるもの、清いものとしてくださったんです。これが許しなんです。皆さん、あなたは今清い神の前に立つことができるんです。なぜならあなたのすべての罪が許されたからです。すごいと思いません？もう神はあなたを罪あるものとご覧になってんじゃないんです。あなたを義なるものとして見てるんです。なぜなら神様はイエス・キリストを通してあなたをご覧になるから。イエス・キリストがあなたのすべての過去も現在も未来も全部の罪、それを負って死んでくださったから、あなたがイエス・キリストを信じたその瞬間にすべての罪が解決されたんです。あなたは神によって宣言された清いって、これが救いなんです。だから私たちはこの救いを覚えるために喜ぶんです。このことを考えるたびに感謝するんです。そんなものに神は私を変えてくれた、あなたを変えてくれたからです。 非難されるところのないもの、そんなものに神はあなたを変えてくれた。人はあなたを非難するかもしれない。でも最後の審判者である神様はあなたを非難しない。その方がおっしゃるのは、あなたは清い、あなたの罪は許された。ねえ、クリスチャンである皆さん、このことを忘れたらあかんのです。こんな恵みをもうすでにいただいていることを忘れたらあかんのです。神がもう私を、あなたを義なるものと清いものと呼んでくださっていることを忘れたらあかんのです。パウロはそのことをここで強調するんです。あなたは清くされたって。あなたは清い神様の前に出ていくことができる、神の前に捧げることのできる清い捧げ物、清い存在とされたんだ。だからこうして自由に神様と交われるんです。これもすべて神様が私たちのためになしてくださった素晴らしい恵みの御業ゆえです。で、パウロは私たちにこの神様の素晴らしい救いの御業というものを決して忘れることがないために、忘れないようにと22節のところでそんな勧めを加えています。どのようにしてこのような救いに預かったのか、救いの手段です。22節の初めにこうありましたでしょ、その死によってって、そんなふうに記されていますね。日本語の聖書ではここにしかもという言葉が加えられています。この言葉を見ますと、なんとなく巫女の肉の体において、その上、その死によって、なんか2つのことを話しているかのように取れるわけですが、言語はそんなことを教えてないです。言語で言ってることっていうのは、体においてその死によってと、このことを言ってるわけであって、二つのことを言ってんじゃないです。で、なぜかっていうのは後で少し説明します、ね、つまりここでまずパウロが言いたかったことっていうのは、あなたにこんな素晴らしい救いが与えられたのはイエス・キリストが十字架の上で死んでくださった、その死のゆえだって言うんです。イエス・キリストの身代わりの死ゆえに、信じるあなたにこのような祝福が与えられたんだということを言ってるわけです。つまり神様はあなたが自分でできないこと、そのことをあなたに代わってしてくださったんです。新約聖書の後ろの方、黙示録の前にユダっていうのがあります。ユダの手紙を挙げてみてください。436ページのところ、ユダの24節のところをご覧くださいますか。436ページのところにこうあります。あなた方をつまずかないように守ることができ、傷のないものとして大きな喜びを持って栄光の御前に立たせることのできる方に。誰の話をしてるんでしょう、ユダは。あなた方をつまずかないように守ることができるのは誰ですか。神様でしょ。傷のないものとしてくださるのは誰ですか。神様でしょ。大きな喜びを持って栄光の御前に立たせることのできる方は誰でしょう。神様でしょ。ね、神様はあなたを清めることができるというんです。神様はあなたを神の御前に立つことのできるものにしてくれるというんです。さあ、そういう方が何をなさったのか。あなたのために救いを用意してくれたんです。ローマ人の手紙の8章275ページを開いてみてください。ローマ人の手紙の8章開いてくださいました。御言葉のカード見てる人いませんよね。ローマ書の8章3節のところ、そこに肉によって無力になったため立法にはできなくなっていることを神はしてくださいました。神はご自分の御子を罪のために罪深い肉と同じような形でお使わしになり、肉において罪を処罰されたのです。いいです。神はご自分の御子を罪のために罪深い肉と同じような形でお使わしになり、肉において罪を処罰された。 しかもこう書いてましたでしょ、肉によって無力になったため立法にはできなくなっていることを神はしてくれた。誰の話ですか。あなたの話でしょ。あなたは自分自身で自分の努力で救いを得ることなんて不可能だというんです。しかも神様が与えた立法によって救いを得ることは不可能だと言っているんです。立法は私たちにどれだけ我々が神様の基準から外れているのかというのを明らかにするんです。私たちの努力でどんなに心を入れ替えたって神様が望んでいらっしゃる基準には到達しえないんです。私たちの努力で救いを得ることは不可能なんです。だから神様が救いを備えてくれています。そのことをパウロはこのローマ書の8章の3節で言うんです。神は自分の御子を罪のために罪深い肉と同じような形でお使わしになり、肉において罪を処罰された。神様が私たちに代わって我々の罪の解決をもたらしてくれたんです。ですから救いをもたらすことのできる神が我々人間に素晴らしいことをしてくださった。我々がどんなに頑張っても、あなたがどんなに頑張っても得ることのできない罪の許しというものをこの方が代わってあなたのために備えてくれたというんです。ですからヘブル人の手紙の9章の4節でここを言うんです。キリストが傷のないご自身を常しえの御霊によって神にお捧げになったその血は、どんなにか私たちの良心を清めて死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものとすることでしょう。イエス様ご自身がその罪のない、そのイエスキリストの身代わりの死によって私たちは生まれ変わることができるんだって、我々は救われるんだというんです。ペテロはこう言います。ご承知のように、あなた方が先祖から伝わった虚しい生き方からがない出されたのは、銀や金のような朽ちるものにはよらず、傷もなく汚れもない子羊のようなキリストのたっとい血によったのだ。ペテロ第一の手紙の1章の18節と19節のところで、我々が罪から救い出されたっていうのは金とか銀とかそんな朽ちるもんじゃない、救い出されたのは罪のない汚れのない子羊のようなキリストのたっとい血、この方の身代わりによってあなたは救いを得たんだって。ですからそのことをパウロは教えるわけです。でもう一度コロサイの1章22節を見ていただきますとね、最初のところで、今は神は御子の肉の体において、こんな言葉が付け加えられてますでしょ。肉っていうのと体っていう言葉をわざとここでパウロはくっつけるんです。でなんでこんなことをパウロがしたのかです。それはもう繰り返し私たちが学んでいるように、コロサイの教会は異端の教えによって惑わされてたんです。グノーシス主義の人々はキリストの神性、キリストが神であることを否定したし、キリストが人になったことも否定するんです。ですからパウロはここでイエス・キリストは神であり、イエス・キリストは完全と人となってこの世に来られたんだ、彼が人となって肉と体を持ってくださったゆえに、彼は私たちの身代わりとなって十字架で死ぬことができたんだって。ですからそういった間違った教えに対してパウロは明確に真理とは一体何であるかというのを教えるんです。面白いでしょ。こうやって御言葉っていうのを見ていくと、ね、なんでこんな言葉がここに記されているのか、ここに加えられているのか、ちゃんと目的があるんです。コロサイの教会はこういった間違った教えによって動揺してました。そこでパウロは真理が一体何であるかということを明らかにして、そのような間違いに惑わされている人々を正そうとするんです。キリストは完全に神であり完全に人であった。そしてこのキリストの死によってあなたは神と和解させられ、あなたは神の前に清い捧げ物として立つことができるものになったんだ。こんな素晴らしい救いを神はあなたに与えてくださったんだということを言うんです。 救われる前のあなたの状態、そして救われたあなたのこと、そのことを教えた上で23節見てみますと、救われたあなたに対する責任が記されています。ただしあなた方はしっかりとして土台の上に固く立って、すでに聞いた福音の望みから外れることなく信仰に踏みとどまらなければなりません。この福音は天の下のすべての作られたものに述べ伝えられているのであって、このパウルはそれに仕えるものとなったのです。彼は3つの責任を言います。3つの責任。1つ目は信頼を失ってはならないというんです。信頼を失うな、しっかりとした土台の上に固く立ちなさい。しっかりとした土台。エピソビトの手紙の2章の20節を見ると、それがイエス・キリストのことであることは明らかです。つまりイエス様を信じたあなたは、このイエス・キリストという土台の上に立ってるんです、ね、しっかりとした土台の上に固く立ちなさいって。固く立つという言葉はコリント人の手紙の第1の15章の58節にも出てきます。そこには、私の愛する兄弟たちを固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさいって。比喩的にこの言葉はね、椅子に座るなんて意味があるんです。立ってるとぐらつくけども、椅子に座ってたら安定するじゃないですか、ね、ですからパウロが言ってることっていうのは、いろんな教えが入ってきて、いろんなことで惑わされるかもしれないけど、しっかりとイエス・キリストの上に立ちなさい、しっかりとイエス・キリストを信頼していきなさい。二つ目に彼が言うことは、希望を失わない。希望を失うなって言うんです。すでに聞いた福音の望みから外れることなくって言うんです。希望を失わないように。希望から離れ去ってしまう、移り去るようなことがないように。神様は福音を通して私たちに素晴らしい希望をくださった。イエス様を信じたあなたの希望というのは、一つはイエス・キリストが帰ってこられるという希望です。イエス様があなたを迎えに来てくださるという希望です。今の世の中の動きを見たら、もうそのことはお分かりになります。もう今私たちは世の終わりにいるということはもう明らかです。我々クリスチャンはもう一度しっかりとこの希望に立つことです。キリストは私を迎えに来てくださる。遅くなることはない。この希望をしっかりと抱いて、私たちは歩むことができますし、また歩むべきです。そして同時に私たちはこのキリストと共に永遠を過ごすんです。パウロがテサロニケ人の手紙の第1の4章のところでそのことを教えます。テサロニケ人の手紙の4章、第1の4章の17節のところで、生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うんだと。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。イエス様が私たちを迎えに来てくださると、我々はキリストのもとに引き上げられ、そして我々はこのキリストと共に永遠を過ごせるんです。これが私たちの希望です、皆さん。地上の人生なんてあっという間に終わります。その後は永遠があるんです。しかも我々の素晴らしい希望は、この救い主なるイエス・キリストと共に永遠を過ごせるんです。だから希望を失うなって言うんです。いろんな教えが入ってきて惑わして希望を失ってしまうようなことになってはならないって言うんです。しっかりとこの与えられた希望を覚えていなさいって言うんです。そして三つ目に、信仰を失わないようにって言うんです。信仰を失うなって言うんです。信仰に踏みとどまって、踏みとどまらなければいけません、なりませんと。努力を続けなさいって言うんです。この言葉っていうのは、例えばヨハネの福音書の8章のところで、あの会員の女の話がありますでしょ、ね、パリサイ人たちは彼女をイエスのもとに連れてきた。モーセの律法によるならば、こういう人を石打ちにしろと書いてますけども、あなたは何と言われますかと問い続けたんです、ね、その問い続けるという言葉なんです。これまたペテロが投獄されてました。天使がペテロをその牢から解放しました。 彼はマルコの母マリアのところに行ってその扉を叩くんです。叩き続けたんです。そういう意味なんです。これ踏みとどまらなきゃならない、継続してそのように信仰に踏みとどまっていなさい。で、今私たちはこの3つのことを見てきたわけですね。信頼を失わない、希望を失わない、信仰を失わない。実は皆さん、これをしたらあなたは救われると教えてるんじゃない。救われてる人はこんな風に生きるということなんです、ね、救われてる人は信頼を失いそうになる時でも大変だけども神様を信頼しよう、希望が全く見えなくなったそんな絶望の中にあっても神様を見上げて信頼しよう、信仰がぐらつく時でもこの主を信じて従っていこうって。イエス様がヨハネの8章でこんなことをおっしゃったの。そこでイエスはその信じたユダヤ人たちに言われた。もしあなた方が私の言葉にとどまるならあなた方は本当に私の弟子です。また同じようにヨハネ第1の手紙の2章の中でヨハネがこんなことを教えます。彼らは私たちの中から出ていきましたが、もともと私たちの仲間ではなかったのです。もし私たちの仲間であったのなら私たちと一緒にとどまっていたことでしょう。しかしそうなったのは彼らが皆私たちの仲間でなかったことが明らかにされるためなのです。多くの人々が私はクリスチャンだと言って教会の中に教会に属して活動しているかもしれない。しかしある人はその中から出ていってしまって罪の生活の中を歩んで平気でその罪を歩み続けている。神様に対しての関心もありません。神様に対する思いもない。そうした時に私たちが考えなきゃならないのは、確かにその私たちの中から出ていった中にいたんだけれども、しかし出ていってしまった。その人はもともと仲間ではなかった。つまりヨハネが言ってることっていうのは本当は救われていなかったっていうんです、ね、そういう人がいるっていうんです。だから御言葉の中で最も恐ろしい箇所とある神学者が言うそのマタイの7章のところを見たときに、その時主の前に立つときに主がこうおっしゃる。私はあなた方を全然知らない、不法をなす者ども私から離れていけって。どう思いますこれ。マタイの7章の23節の御言葉ですけども、非常に恐ろしいです。神の前に立つときに神ご自身がおっしゃるんです。私はあなたのことを知らない、不法をなす者私から離れていけって。でも神様、私はいっぱいいろんなことをしましたよ、こんな技を行ったし、あんなことをしたし。その時神様おっしゃることは、私はあなたを知らない。つまりね、皆さん、救われてると言って救われていない人がいるということです。教会にいてバプテスマを受けて教会で活躍しているかもしれない。しかしその信仰が本物かどうかっていうのは神様とその人は分からないんです。そういうことがあるんだということを警告するんです。だから本当に救われている人ってどうか、もちろん完璧じゃありませんから、信仰が弱ることがあるし、ある時神様から一時的に離れることもあるかもしれない。しかし救われている人は神様のところに帰ってきます。神は離れたままでは折れないんです。神様は渇きを与えてくださるし。でこんな話をしていると、ひょっとしたら皆さんの中で私の救いはどうだろうと、ね、自分の救いをこの疑問視する人が出てくるかもしれません。もしそうだったら皆さん、ものすごく簡単です。自分の救いをはっきりするにはどうしたらいいか、あなたがどんなふうに感じるか、あなたがどんなふうに思うかじゃないんです。聖書が何を言ってるかに立てばいいんです。聖書がどうしたら私の罪が許されるかと教えてくれてる。それを私が心から受け入れたかどうかです。簡単でしょ。それを自らに問いかけたらいいんです。 私はイエス・キリストが私の罪の身代わりとなって十字架で死に蘇ってくださった唯一の希望であり唯一の救い主である。私はこの方を私の主人としてこの方に従っていこう。心からあなたがその決心したんだったら、あなたはこの神様の約束によって救われているんです。はっきり自分自身の信仰というものを吟味して確信を持って生きなきゃいけないです。救われてるかどうか分かんないと思うのは、そういう状態で長くいることってものすごく恐ろしいことじゃないですか、ね、もしそう思ったらその瞬間にその答えを見つけることです。聖書に書いてますから。でなければ、あ、次の瞬間どうなるか私分かんないんですもん。本当のクリスチャンたちというのは完璧でないにしてもこのような歩みをする人々なんだ。そんな変化を神様が信じた人々のうちにもたらしたというんです。これが神様の素晴らしい御業です。ウォーレン・ウェイズビーというシカゴのムーディ教会の牧師がかつてこんなことを言っていました。信仰に踏みとどまることによって救われるのではない、しかし信仰に踏みとどまることは救われたことを証明するんだって。信仰に踏みとどまることによって救われたのではない、しかし信仰に踏みとどまることは救われたことを証明するんだって。これが神様の素晴らしい福音がなされる、福音がなす御業です。彼はこんなふうに付け加えますでしょ。この福音は天の下のすべての作られたものに述べ伝えられているって。パウロ自身はいろんなところに、特にローマ帝国内において出て行って福音を伝えました。そしてこの福音によって人々は変えられていくんです。パウロ自身も福音を聞き、パウロ自身も変えられました。福音に敵対する者が福音を伝える者になったんです。その福音に今私は仕えているんだとパウロ言うんです。こんな変化を福音はもたらす。そしてこのコロサイの人々もエパフロスからメッセージを聞きました。そしてパウロが言うのは、彼が伝えた福音のメッセージは私が信じたものであり私が伝えたものだ、この福音のメッセージでいいんだ、この福音のメッセージが神のメッセージなんだ、そのことをパウロ言うんです。だって他の福音があるかのような話になったからです、ね、イエス様の十字架と復活を信じるだけでは不十分だ、福音を信じるだけでは不十分だ、もっと特別な体験とか経験がいるんだ、そういった人々に対してとんでもない、この福音だけでいい、そのことをパウロは言うんです。ね、皆さん、我々クリスチャンはこのメッセージを聞いて本当に神様に感謝しなきゃいけない。違います？こんな恵みに神様はあなたを一方的に選んで入れてくれたんです。この祝福はあなたのもんですよ。だから私たちはこんな恵みをくださった神様を愛してこの方を誇って生きていくんです。もしまだこの素晴らしい罪の許しをお受けになっていらっしゃらない方がいらっしゃったら、ね、皆さん、神様今あなたと和解してくださいます。あなたの罪許してくださる。だってもうすべてのことは神様によってなされた、救いは備えられました。あなたと和解しようって、そのように招いていらっしゃる神様のもとに今出てってください。今救いを求めて、なぜなら今神様はその救いをあなたに喜んで与えてくださるから。今日があなたにとっての救いの日となるように心から願います。お祈りを捧げます。父なる神様、本当にあなたが私たちのためになしてくださった御業を心から感謝します。我々を罪より救い出してくださり、あなたの子としてくださったこの恵みを覚えて感謝をいたします。どうぞ我々あなたによってあがなれた一人一人がそのことをもっと喜ぶものに変えられますように、そのためにも 自らがどんなに罪深い存在であるかということをしっかりとあなたの助けによって理解して、そしてあなたが与えてくださった恵みを正しく覚えることができるように、もっともっと心からあなたを喜び、あなたに感謝をし、あなたを誇るものに私たちが変えられますように。あなたは本当に恵み豊かな偉大な神様です。どうぞこの一週間も、愚かな私たちですが、私たちを通してあなたの素晴らしさが明かしされていきますように、そのことを願って、この祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。